ジオもっこもこパレード。
サガブロ、
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週お送りしますのはドルフィンです。はい、久しぶりのドルプロになります。ということで、皆さん、前回お聞きいただけましたでしょうか。トモキンと怪盗セロ選手と3人でお送りした非常に楽しい放送だったかと思いますが、割とツイッターでも今までこう感想とかをいただかなかった方々からいろいろコメントをいただいてですね、なんかすごく反響を感じております。これもひとえにね、怪盗セロさんのはっちゃけぶりがねすごかったですよね。本当今日は行ってないですよ。トモキンも、セロさんも行ってなくて、本当に一人でね、おかんと二人で住んでる家で、こう、そっそり夜撮っておりますので、ね、あんまりこうね、おかんに聞かれないような感じで、小さな声で収録をしております。まあ、そのセロさんのね、蛇腹のね、天下の話とかさ、あれすごかったよね。あんな想像もしたことなかった。あんな使い方ね、ちょっとあれね、ちょっといろんな方々からもまたね、あんなちょっとやってみてよって言われて、さすがにね、おかんと二人暮らししてるお風呂ではこれは用できんので、ちょっとね、こう皆さんでね、その体験記を募集したいと思っておりますが、まあ、そのね、セロさんとの放送の中で、あれいつやっけ、11月の20日の、大阪の堺である大会に俺見に行くって言ったんですけど、ちょっとね、家庭の事情で家庭の事情、いやこれマジのちょっと家庭の事情で、行けなくなりまして、まあ、家庭の事情というのも、ドルフィンは今神戸に住んでるけど、俺の両親自体がもともと山口県の人で、山口県にね、こうお墓もこうあって、もともと本籍も山口県なんですけどね、ちょっとそっちに急遽行かなければいけなくなってしまったので、ちょっとね、11月20日のその大会、ちょっと急遽、参戦できなくなったということって、本当にこれをね、このね放送を、セロさん並びにセロさんの周りの方々がお聞きいただいてるんであれば、本当に申し訳ないと思っております。いや本当ね、行くつもりでおったんで、でね、ツイッターでもこうリングアナウンサーの方がこう11月20日待ってるよというふうにね おっしゃってもらったんですけど、非常に残念ながらいけないと。ただし俺ね、こうセロさんの試合を生で見たことなくて、そう、生で見たことなくて、いやどうしようかなと思ったんですよ。で、その他にセロさんの試合がね、こういくつあるかなとこう調べておったら、前回もね、ダラプロに、セロさんが出てくれた時に、宣伝していただいたように、10月23日に奈良万葉プロレス の14周年記念に出ますと。でその当時はカード発表されてなかったというのでね、参戦予定ということだけご案内をしましたが、でその10月23日って一月ぐらい前のダラプロでね、俺はそもそもそのダラプロの母体であるサンダヘタレイティオっていう番組のなんだあれは公開放送か、公開放送がその同じ日にある、午前中からねあるので、それに行くよというふうに言っておったんですが、その10月23日もちょっとうちの、これも家庭の事情やね、うちの子供が、今受験生で、その受験したい学校の、オープンスクールっていうのかな、なんか学校見学みたいなのがその日にあるということで、ちょっと保護者としてね一緒に行くことになったので、ともきんにはちょっと行けれなくなったというふうにはね伝えとったんです、そのサンダーヘタレイディオのその公開イベント。ちょっとダラプロの方ではそういや言うの忘れておったので、もしね俺がこう宣伝したことでトロフィーに会おうと思って来てくださる方がいれば本当に申し訳ない。ちょっとそこもね午前中ちょっとどうしても行けないんで、申し訳ないです、ちょっと行けないんですが、その午前中その学校見学があって、午後は行くんですよね。で午後そっち行こうかなと思ったんですが、そのさっきの怪盗セロさんの試合、その奈良万葉プロレスっていうのが、このミナーラっていうね、こう商業施設なんですよね。商業施設っていうのが、スーパーとかこういろんな入ってる、関東の方に おなじみのあれなんだ、ロピアが入っているんですよ。ロピアって皆さん知ってますかね、あのスーパー。社長さんがカトパンと結婚したことでおなじみのあの例のスーパーですよ。それが今関西にやってきていて、奈良にも出店しとって、そこの商業施設にも、ロピアが入ってるところで、でセロさんがね、その日の全5試合中セミファイナルのタッグマッチに、ね、出場することが決まっておって、そうかこれは全部言おうか。第1試合目がシングルマッチですね。川島、これは、なんで、マオリさん対平城山る、これなんて読むの、平城山選手、デビュー戦の平城山選手とやります。で、第2試合目が、これタッグマッチだな。MGA、豊浦勇気組対、そうめんライダー天理ラーメンマン、で第3試合目がトリプルスレッド、クレイジー J ポールブレイザー、クレイジー J 対ポールブレイザー対、これなんていうの、なんとか村さん、ちょっとごめんなさい、本当申し訳ない、読み方が分かんない、シエルボー村さんかな。でセミファイナルが、これなんて読んだろう、難しい名前の選手が多いな、怪盗セル、セロ、この葉組対ジャングルバード、これはなんとかさんです、皆さんちょっとこれ見てください。でメインがジェイド選手対マホロバ選手とシングルマッチになってます。本当申し訳ない、読めなかった選手の方々すいません、というね、この午後でこれが1時からなっとって、移動とか考えて、セロさんの、ね、試合も多分2時ぐらいかなって考えたら、そっちの方がいけるに違うかなと思っておるので、ちょっとねその日はそちらに行かせてもらおうかと思っております。そもそもねその11月20日行かれへんくなったというところが大きなところなんですけど、あとサンダーヘタレディオの方かね、宣伝したのにもかかわらず行けなくて申し訳ないですが、ちょっとセロさんの応援行ってみようかなと思っております。はい。 まあ、ということでね、ちょっと、ここ最近、まあこの2週ぐらいはね、セロさんとの放送があったんで、ちょっと最近のプロレスのこう流れの中で、まあ気になったことというのが、新日本プロレスのね、NJPW ワールド認定 TB 王座が作られるということで、なんじゃこりゃという、これでも皆さんどう思うか、このテレビ王座みたいなんて、昔、80年代後半かな、ムタが、まだ向こう、アメリカ、NWA で、修行というか、似てる頃に、まあ、スティングとかと交渉してる時に、この NWA の TB 王座っていうのを取ってるんだよね。でもこの TB 王座の意味合いがちょっといまいちよくわかんない。で、この NJPW ワールド、NJPW、まあ、ワールド認定 TB 王座とは何ぞやというところで書いてあるのがね、長年新日本プロレスを中継してきたテレビ朝日の提案によって企画され、テレビ朝日とのパートナーシップを象徴する王座ベルトとして創設。タイトルマッチは15本1本勝負のシングルマッチとして行うこととし、若手にもチャンスを与えるベルトであること、これまでタイトルマッチをあまり行ってこなかった地方大会でのマッチメイクを中心に考えていくプランが語られたと。これってさ、ネバーがこんな感じじゃなかったっけ。ねえ、で今新日本の中にあるシングルマッチのベルトって、まあ、IWGP 世界ヘビー級王座と、IWGP ジュニアヘビー級王座、ジュニアにはこれは世界つかないなね。あとネバー無差別級王座、 IWGP US ヘビー級王座と4つって書いてあるのね。これは新なんかバトルニュースっていうところで今見てるんだけど、あれはインターコンチがないよね。インターコンチはどうなったんだろうと、まあね、そうどうなっただろうとっていうと、もうあれだな、わかんないや。でもインターコンチと US のね違いもようわからんし、ね、まあヘビージュニアはさ階級が違うっていうのはよくわかるけど、でその階級をなくしたのが無差別級のネバーでしょ。でこれがこうね、無差別であったり若手とかいろんな人で戦えるやつだったはずなのに、さらにこれの格下のベルトみたいな意味合いなんかな。で一応ねトーナメント参加するのはデビッド・フィンレー、金丸義信、アレックス・ゼイン、ザック・セイバー・ジュニア、吉橋、ジェフ・コブ、アーロン・ヘナーレ、イービル、真田、タイチ、後藤博之、健太、成田、レン、石井智弘、矢野徹、グレート・ウォーカーの16名。若手にもう十分なチャンスを与えるベルトにしたいと社長が言ってるけれど、若手のエントリーみたいなのがない、うん、よく意味がわからないベルトが1個できたということですよね。うん、なんだこれは。だったらさ、昔あったような年代のさ、ナンダー30だっけね、まあもうあれは棚橋のために作られたようなベルトでしたけれど、あんな感じのベルトの方が十分になんかいい気がするんだけどね。うん、これの、だから結局さ、このさっきテレビ朝日の提案でって言ってたけど、まあこれまでタイトルマッチをあまり行ってこなかった地方大会ね、地方でやっぱこうタイトルマッチやることでこう地方でもお客さんが入るとか、まあ格を上げるなんかね、タイがためのベルトのような気がしてならないですよね。IWGP、それこそさ、この IWGP の理念って何だったんだと。 なんじゃった、なんだったんだってね、こう猪木がさ、整えてさ、ね、なんか世界統一みたいなのがこうあったのが始まってたはずなのに、なんかようわからない、世界ヘビー級とかさ、US ヘビー級とかさ、ここは JP だぜって、なのに US ヘビー級、インターコンチもあったり、もうなんか、WWE の真似をしようとしている感が、ね、なんかすごく残念なんだよね、そこ。うん、なんかもっと独自性、ね、TV じゃなくていいじゃん、もうこれね。ラジオベルトとかさ、ポッドキャストベルトでもいいんじゃないの？ねえ、ダラプロ認定、ポッドキャスト王座みたいなとかさ、こんなんやれたらいいよね。ダラプロだけじゃダメやね。このダラプロ、カテプロさん、シューティングスターラジオ、あと、もろもろいっぱい有名なさ、こう、プロレス、ポッドキャストの方々と連合組んで、認定王座みたいなのがあったらいいんじゃないね。プロレスポッドキャスト、認定、違うわ、そうか。認定、プロレスポッドキャスト認定って言うとあれか。認定プロレスキャスト王座だよね。プロレス、なんだろう。プロレスポッドキャスト認王座だよね。プロレス、なんとか認定プロレスポッドキャスト王座。だね。これ作ろうぜ。勝手に立ち上げようとしてるけど、こんなんどうなんかな。でもこんなんあったらいいよね。TV 王座の TV だってさ、今 TV を見る人が少ないんだけでしょ？ YouTube 王座なんかもしらんしさ。なんかこれ聞いてくれてる人からするとさ、やっぱポッドキャスト王座だよね。ポッドキャスト王座だぜ。作ろうぜ、ポッドキャスト王座。ねえ。なんか発信したらできないのかな。そしたら俺らもさ、認定書読めるやんか。あれ読んでみたいよね、リング上でね。俺ちょっとこの間さ、まあ、ある、会場、ある大会でね、その、私の知り合いがさ、私のと俺の知り合いが、あるタイトルマッチの認定書を読むっていうので、当日ね、こう、事前の、やっぱこう、ね、漢字間違えたりしちゃいけないからとかさ、こう読んでる姿を見てて、ああ、やっぱり事前読んどかないとさ、漢字間違えたりしたら恥ずかしいし、とかね。やっぱ名前とかもあるからね。まあ、すごいそういうのもあったけど、あれ読んでみたいね。あれは一つの夢です。認定書を読んでみたいな。うん。で、そのね、こう IWGP のさ、こう多分 IWGP じゃない、この NJPW ワールド認定 TV 王座のニュースが出た時に、これね、このリスナーさんであるテルイ・ゴディさんが、まあ、なんかこう多分この件の話のツイートで、なんかこうね、グレイティスト18クラブのなんかこうことで、ツイートされていてね、まあ、それが、そういうのでここを例える人たちが、まあ、老害みたいなことをおっしゃってた。確かに俺本当に思った。やっぱなんかそういう例え出す時ってグレイテスト18クラブ出すなって本当あれはね自分でね思った。すごく自分で感じたんだけど、なぜ俺グレイテスト18クラブにこだわるかっていうと、俺がプロレス本当にこう好きになった時っていうか、もう何回もこうね、こう、ダラプロで喋ってるけど、1990年なのよ。俺が中学校1年生の時。で、特にそこの9月、8月からシュープロを買い出して、で、その9月に、猪木の30周年記念興行っていうのが行われたのね。9月の30日に。で、その前日の9月29日に、まあ、そのパーティーがあってさ、その時に、グレイティスト18クラブというのを発足したの。で、これは、グレイティスト18クラブっていうのは、猪木とこう、戦ってきた18人の、まあ、レスラーの方々を、まあ、殿堂入りさせようみたいな感じだったのね。この18人っていうのが、まあ、ルーテイズ、カール・ゴッチ、ニック・ボック・ウィンクル、ジョニー・パワーズ、ジョニー・バレンタイン、アンドレ・ザ・ジャイアント、タイガー・ジェット・シン、スタン・ハンセン、ウィリアム・ルスカ、 ビル・ロビンソン、ヒロマツダ、ボブ・バックランド、バーンガニア、ストロング・小林、ハルク・ホーガン、モハメッド・アリー、坂口誠二、アントニオ猪木、まあ、戦ってきたというよりも、まあ、まあ、猪木も含めてこの18人でそういう、なんていうの、レジェンド界みたいな作ろうっていう中で、でその18人が認定をした選手を、まあ、チャンピオンというか、選手権者にしようよというところで、作られたのがグレーテスト18クラブ認定クラブオフサーみたいな感じだったんだよね。でそれの初代を決めるのが91年の3月21日の東京ドームで長州力とタイガー・チェトシンがやったということなんだよね。でこれも、まあ、ちょっと長州とジェットシンがちょっと前から因縁があって、まあ、そこでグレーティスト18クラブからタイガー・ジェットシンが除名をされながら戦ったみたいな話だったんだよっていう、こうね、俺の好きになってちょっと熱かった時代に発足をしたっていうところもあってね、何故かがこうグレーテスト18クラブっていうね、あのちょっとなんていうの、シンプルなベルト、チープで言いかけたけど、シンプルなベルトも含めてすごく思い入れがあるんで、なんか、ね、そういう、まあ、すぐ廃れてしまったベルトの例えってグレーテスト18クラブ言いたがってしまう。でちなみにそのグレーテスト18クラブはその後に、防衛戦は、初防衛戦を確かね、その後11月、91年の11月に長野とやって長州が勝ったと。でその明くる92年の1月4日に藤波と、ダブル選手権、当時の IWGP チャンピオンの藤波とグレーティストレーティングクラブチャンピオンの長州でダブルタイトルマッチをやって、長州が勝って長州はダブルチャンピオンになったと。でその後に92年の8月16日かな、福岡国際センターで、ムタと、ダブルタイトルマッチをやって、長州が負けて、ムタが、2代目のチャンピオンと IWGP を取ったと。ただその時にもうグレテストヘイティングクラブっていうのはもうなんかこういらねえみたいな感じで、ムタが、まあ、返上というかもう封印したというのが、なのでもうその時点でもうなくなってしまったね。92年、実質でも本当1年半ぐらいしか活動してないベルトなんだよね。なので、まあその熱かった時代ですぐなくなったということもあって、こう思い入れもありながらっていうのをちょっとね、こう今日ね、どうしてもねグレーティスト18クラブの話がしたかったんだよ。本当にあのね、長州が初防衛戦で長野とね、さっき言った91年の11月の日本武道館だよこれ。で勝った時に両手でこう頭の上に掲げたあのベルトをね、あんなに感情むき出して長州がベルトを誇らしげに持った姿って見たことないんだよね。俺あの写真持ってんだよ。よくさ、あのプロレス会場で昔会場近辺が会場か、まあ、駅の近辺とかでさ、生写真とかさ、プロレスのビデオ売ってるお店、露店みたいなのあったの知りません皆さん。公式のビデオとかじゃなくて、なんかこうダビングしたようなやつとかね、写真も4枚500円とかでね、当時生写真みたいな感じで、でそこでね結構買うのが好きでさ、その写真がすげえかっこよくて、あれ見てほしいな。91年のあれ11月5日かな、メインは藤波対あれ IWGP だな、藤波対、橋本かで、セミが長州対長野だったかな。いやこれはね、あそうだ、で IWGP タッグでムットを馳せたいノートン、エリック・スタイナーか、スタイナーブラザーズとがチャンピオンだったんだけど、スコット・スタイナーが来れなくなって、病気かなんか怪我かな、なので、選手権試合だけど、 チャンピオンがいないということで、決定戦みたいな形でそういうのをやった試合だったね。あれは見てほしいな、あのグレイテスト18クラブ、最高の試合だよ。あのその長州対長野、あのさっきのあの初代を決めるね、タイガージェット新対長州の試合も東京ドームでのセミファイナルでこう流血試合をするっていうね、すごく、ね、あのあれもケロちゃんも大流血してたからね、というあれの試合も結構すごいんだけど、その初防衛戦の試合もあれはおすすめ、もうニュージャパンワールドでもしあるなら見てほしいですね、おすすめです。ということで今日はね、こう本当にどうしてもグレイテスト18クラブ会やね、今日はね、本当そのセロさんのね、もう見に行くよ、今週だよね、今度日曜日見に行くけど、グレイテスト18クラブの話がしたかった。でちなみにセロさん応援しに行くときは一応さ、あのなんていうの、横断幕じゃなくてさ、よくさ掲げるじゃん、あのさっきのさ長州のようにこう応援ボードみたいの作っていこうかなと、蛇腹王子とかでいいのかな、なんかそんなんをさセロさん見てくれるかな、そんなん作って怒られないかな、蛇腹王子がいいかな、蛇腹王子となんかね、その辺ちょっとなんかいくつか作っていきたいと思っております。はい、ということで一応今月のダラプロは、まあ、今週はこのままドルプロをやって、来週がトモキンが、放送をお送りする予定です。でその翌週はまたトモキンと2人で撮るのかな、一応ね、あのそんな感じで1ヶ月をお送りする予定でね、2人で撮るのを2週で、ドルプロ1週トモキン1週みたいなんで、お送りして参ろうと考えておりますので、次回はおそらくトモキンダラプロになる予定であります。はい、ということで、まあ、今日はね今午後10時ぐらいなんですけど、一応今日朝5時から起きて、ゴルフ朝から、1ラウンドっていうのかね、ちょっと、ゴルフコンペだったんでゴルフ参加して、帰ってきて10キロジョギングをしたというので、もうだいぶ疲れております。ね、10月の30日に横浜マラソンと、11月の5日に、千葉アクアラインマラソンというのに走りますので、またお近くいる方はドルフィン探してもらえたら、あとテレビかな、横浜マラソンは TVK で生放送してるらしいです。なので、あとアベマ TV でもやってるのかな、なのでちょっと見れる方はドルフィン探してみてもらったら面白いと思います。で、千葉アクアラインマラソンは千葉テレビでずっと生放送やってるんで、これはねドルフィンも録画 しておくんで、俺自分好きやからこう自分で見たいと思っております。はい、ということでそろそろ今週も終わろうかな。はい、今ね、餃子の王将がスタンプラリーみたいにやってるでしょ、皆さんご存知ですか。あれでね、この間50個溜まって、これイヤホンなんだっけ、これスピーカーじゃないや、この耳で聞くやつよ、ワイヤレスイヤホンか、こうもらったんで、今2枚目でもう少ししたらカーペットじゃないや、ブランケットみたいなのもらえるんで頑張っておりますので、皆さんもちょっと餃子の王将スタンプ頑張れというところで応援してもらえたら嬉しいです。はい、ということで、今週もお送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。背筋が始まる
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。